まで朗読いたします。聖書をお持ちの方は旧約聖書1142ページです。旧約聖書イザヤ書49章8節から13節まで朗読いたします。主はこう言われる。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。私はあなたを形作り、あなたを立たせ、民の契約とし、国を再興して、荒廃した修行の地を継がせる。囚われ人には、いでよと。闇に住む者には、身を表せ。と命じる。彼らは家畜を飼いつつ道を行き、荒れ地はすべて牧草地となる。彼らは飢えることなく乾くこともない。太陽も熱風も彼らを打つことはない。憐れみ深い方が彼らを導き、湧き出る水のほとりに彼らを伴って行かれる。私はすべての山に道を開き、広い道を高く通す。見よ、遠くから来る。見よ、人々が北から西から、またシニムの地から来る。天よ、喜び歌え。地よ、喜び踊れ。山々よ、歓声をあげよ。主はご自身の民を慰め、その貧しい人々を憐れんでくださった。朝の礼拝では月に1回ですね、イザヤ書から説教をしています。イザヤ書は紀元前8世紀にですね、活躍しました預言者イザヤの言葉を収めたものですけれども、必ずしもその時代の人たちだけに向けられた言葉ではありません。その100年少し後にですね、バビロン捕囚と呼ばれる出来事が起こりました。バビロン帝国によってユダ王国が滅ぼされ、首都エルサレムが破壊されました。主を礼拝するための神殿も徹底的に破壊されました。そして多くの人々がバビロンへと連れ去られました。イザヤ書の40章以下の言葉は、特にバビロン捕囚の困難を経験している人たちに向けられた言葉だと考えられます。自分の国を滅ぼされ、故郷を離れてバビロンで暮らさなければならなかった人たちに向けて、主が慰めと希望の言葉を語ってくださいます。今日の箇所もそのような困難な状況に置かれている人たちに向けられた言葉だと考えますと、その意味がよくわかるようになります。バビロン帝国という強大な軍事力を持った国から逃れるということは、どう頑張っても自分たち自身の力ではできません。それでもなお、主は希望の言葉を語られます。そのような困難な状況に置かれた人たちに向けられた言葉である、そのことを理解しますと、ここに書かれた言葉がですね、私たちにも無関係ではない、そのことに気づかされます。私たちも自分の力ではどうすることもできないような 困難な状況に置かれることがあります。大雨による災害や新型コロナウイルス、このようなものはまさしくそのような状況だといえます。またそれだけでなく、おそらくほとんどすべての人が生活の中でですね、自分にはどうにもできないような難しい状況を経験します。職場や学校や家庭や地域の中で、また自分の健康のことで自分ではどうしようもない困難を経験します。その困難はすぐには取り去られないかもしれません。バビロンに連れ去られた人たちも70年バビロンでの生活を続けなければなりませんでした。その困難はすぐには取り去られないかもしれません。しかし主は困難の中で聞くべき希望の言葉を与えてくださっています。8節をお読みします。主はこう言われる。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。イスラエルの歴史を振り返りますと、主はイスラエルが困難の中に置かれた時、その叫びに応えてですね、彼らを何度も救い出してこられました。その最も代表的な例は、エジプトで奴隷として強制労働をさせられていた、そういうイスラエルの人々の叫びに応えて、モーセを使わしてイスラエルをエジプトから救い出されました。またその後ですね、彼らがカナンの地に住むようになってからもですね、外国からの侵略に対して何度も救いの手を差し伸べてこられました。まずその歴史を振り返らせます。主がどれほど信頼できるお方であるか、何度彼らを救ってこられたか、そのことをですね、主がどれほど信頼できるお方であるのか、そのことを思い起こさせるわけです。私たちの人生の歴史を振り返った場合でも同じようなことが言えるでしょう。主がお働きくださって、何度も何度も困難を乗り越えさせてくださいました。不思議な形で助けられたり、ある人との出会いが与えられて、いつの間にか困難が過ぎ去ってしまった、そんなこともあります。困難と思っていたけれども、あ、そのことがあってそれでよかったのだ、後から気づかされることもあります。主はそのように私たちの人生で繰り返し私たちを助けてくださり、最善へと導いてくださるお方です。そういうお方が今改めて約束を与えられます。8節の後半です。私はあなたを形作り、あなたを立てて民の契約とし、国を再興して荒廃した修行の地を継がせる。イスラエルはエジプトから救い出されたときにですね、シナイ山と呼ばれます山のふもとで主である神様から契約を与えられました。この契約というのはこの時全く初めて与えられたというものではありません。そうではなくて、彼らの祖先アブラハム、イサク、ヤコブから受け継いだ主の契約です。この契約によってイスラエルは主の民となりました。主は彼らの神となり、彼らは主の民となりました。 しかしバビロン帝国によって自分たちの国ユダ王国が滅ぼされました。その時にですね、あの契約、あの時のあの契約はもう失われてしまったのではないか、そういう心配が起こりました。もう主に見捨てられてしまった、もはや自分たちは主の民ではない、そういう心配です。主の神殿が破壊されまして、そして主の神殿がありましたエルサレムから引き離されて、彼らは今バビロンの神々が祀られている、異教の神々が祀られているその場所で生活をしなければならなくなりました。ですから主との関係が失われてしまった、そう考えるのが当然であるかもしれません。ところが主はあなたを民の契約とする、そう言われるわけです。バビロンに連れ去られても契約は失われていないわけです。かつて与えられた契約にはカナンの地を、修行の地、世々受け継ぐべき、代々受け継ぐべき、そういう土地として与えるということが含まれていました。今その地はバビロンによって荒らされて荒廃したままになっています。しかしこの荒廃した修行の地を再びあなたに継がせる、そのように約束してくださるわけです。それゆえ9節、囚われ人にはいでよと、闇に住む者には身を表せと命じる。バビロンに囚われている人たち、彼らはそこから出てきて解放される、そういう知らせです。そこから出てくるように命じられます。自由のない暗闇の中から自由に動ける明るいところへと、光の中へと出てくるように呼びかけてくださるわけです。バビロンからカナンの地というのはかなり長い道のりです。バビロンというのは今のイラクにあたるわけです。そしてカナンというのは今のパレスチナであります。ですからバビロンから解放されたと言いましても、簡単に帰れるそういう距離ではありません。今のようにですね、交通機関が発達しているわけではありませんので、乾燥した砂漠や荒れ地を何日も何日も旅しなければなりません。しかし主はそのような中でも必要なものを与えてくださいます。9節の続きです。彼らは家畜を飼いつつも飼いつつ道を行き、荒れ地はすべて牧草地となる。彼らは家畜を飼いつつというふうに訳されていますけれども、主語はですね、羊飼いではなくて家畜の方かもしれません。新しい翻訳、教会共同訳ではこのように訳しています。彼らは草をはみながら道を行きと訳しています。この単語ですね、家畜を飼うとか草をはむと訳される単語なんですけれども、これはですね、主語が羊飼いの場合には家畜を飼うというふうに、そういう意味になります。主語が家畜の場合には草をはむ、草を食べるというふうな意味になります。ですからこの主語がですね、ここでは彼らというふうに訳されていますが、この彼らが羊飼いのことなのか、あるいは羊のことなのか、その解釈の違いによって翻訳が変わってきます。どちらの解釈も可能であるわけです。しかし後の文脈を考えますと、 新しい翻訳の方ですね、そちらのですね、これは彼らというのは、家畜のことを指している、そう考えた方が良さそうです。イスラエルが羊に例えられていてですね、草をはみながら道を行く、そういう様子を語っているのだと解釈した方が良いように思います。遠い旅路になりますけれども、その道は不毛の道なのではなく、牧草を食べながら進むことができる、そういう道です。ですから10節、彼らは飢えることなく乾くこともない、太陽も熱風も彼らを打つことはない、憐み深い方が彼らを導き、湧き出る水のほとりに彼らを伴っていかれる。草を食べながら進むことができる、ですから飢えることがありません。それだけでなく、乾燥した地域で命取りになりますのは乾きや、また非常に強い太陽の光、また熱風ですね。乾燥しているとこの熱風もですね、本当に命取りになるような、そういうものとなるそうです。そのような環境の中でですね、守りの鍵となりますのが水です。十分な水が必要です。憐れみ深い方、主が彼らを導いて水のある場所へと導いてくださいます。それゆえに乾くことなく、太陽も熱風も彼らを打つことなく、最後まで旅を続けることができます。またその道のりがですね、アップダウンのあるような険しい道のりでは体力を消耗しますし、また転落するような危険も出てまいります。しかし11節、私はすべての山に道を開き、広い道を高く通す。細くて険しい道を進むのではなくて、歩きやすい広い道、アップダウンのない、そういう広く通された道が用意されます。やがてイスラエルの人々はバビロンから解放されることになります。ただしですね、その時ここに記されているような広い道路が突然実際にですね、この物理的に通されたかと言いますと、残念ながらそんな奇跡は起こりませんでした。そういうことが起こったという記述は聖書にも記されていません。そうするとこれはですね、象徴的に主が道を備えてくださる、そのことを語っているのだと言えそうです。イスラエルの人々が約束の地に戻ってくる、その道を主が広く通りやすく備えてくださるということです。十二節を見ますと、集まってくるのはバビロンから解放されたイスラエルの人たちだけではなさそうです。12節、見よ遠くから来る、見よ人々が北から西からまたシニムの地から来る。カナンの地をですね、中心にして考えますと、バビロンはですね、東あるいは北ということになるでしょう。そこから戻ってくる人たちもいます。また西といいますと地中海側ということになります。船に乗って集まってくる人たちもいる様子です。シニムの地というのがどこであるのか実ははっきりしません。 まあ、シニムということでですね、まあ、チャイナ、シナと似ているということで、まあ、中国のことを指しているのではないか、まあ、そんな説もあります。あるいはですね、エジプトの南の端のことだというふうな説もあります。まあ、とにかくですね、非常に広い範囲から、世界中からあちこちから人々が集まってくる、そういう様子です。バビロンがユダ王国を滅ぼしてですね、その時にあちらこちらに散っていったイスラエルの人々のことを言っているのかもしれません。あるいはイスラエルの人たちだけでなく、主を信じるように導かれた人たちが世界中から主のもとに集まってくる、そういう様子なのかもしれません。とにかく破壊されたエルサレムに人々が帰ってきて共に礼拝をしようとしています。ですから13節、天よ喜び歌え、地よ喜び踊れ、山々よ歓声を上げよ、そのように歌われます。全世界をにですね、覆いかぶさる天が喜び歌います。そしてそれに応じるように全地が喜び踊ります。また古代の人たちのですね、世界像では山々が天を支えている、そういう考えがあります。ですから天と地の間にある山々も歓声を上げます。もはやイスラエルの一民族に関わる、その人たちだけに関わる事柄ではありません。全世界に関わる、そういう喜びが起こっているわけです。その喜びの理由は何でしょうか。13節の続きです。主はご自分の民を慰め、その貧しい人々を憐れんでくださった。イスラエルは契約を与えられて主の民とされた人たちです。彼らはバビロンに捕らえられ、虐げられていました。主はその苦しんでいたご自身の民、その貧しい人々を憐れんでくださり、囚われているところから解放し、闇から光に導き出されました。そうしてご自身を礼拝するために招き寄せられます。そのような大きな主の憐れみです。主はそのように苦しんでいるご自身の民を憐れんでくださるお方です。今の時点ではまだ苦しんでいるかもしれません。しかし苦しんでいてもやがて解放し、ご自分のもとに戻る道を備え、ご自身のもとに引き寄せてくださいます。実は私たちにも契約が与えられています。先週の日曜日には主の晩餐の礼典を行いました。その中でブドウ酒の杯をですね、配るときに、これは私の血によって建てられる新しい契約であると、イエス・キリストの言葉を読みました。つまり、イエス・キリストを信じて、イエス様に結ばれたものは、主との新しい契約に入れられているものです。つまり、主の民とされています。ですから、今日の箇所に記されていますことは、私たちにも無関係ではありません。主は私たちを民の契約とし、ご自身の民と契約の民としてくださいます。囚われている私たちに、いでよと命じ、闇の中にいる私たちを光の方へと招かれます。ご自身のもとに導く道を豊かに備えてくださり、私たちは飢えや渇き、 またあらゆる障害を心配することなく、主が備えた道によって主のもとに集まることができます。今新型コロナウイルスのためにですね、教会に集まることが制限されています国や地域、そういうところに住んでおられる方々が多くおられます。私たちの教会でも少し前にはその点について不自由がありました。また今も集まることができない方もおられます。もしかするとですね、また再び制限をしなければならない、そういうこともあるかもしれません。しかしですね、物理的に一つのところ、例えばエルサレムに集まるということが必ずしも必要であるわけではありません。たとえ物理的に離れていても、全世界にいる主の民が日曜日ごとに主の前に集まってくるわけです。それは天も地も山々も一緒になって喜びの声を上げるような、そのような大きな、全世界にわたる大きな喜びです。主はご自分の民を慰めてくださるお方です。捕囚にされていた人たちがこの言葉を聞いたとき、まだ囚われの地であるバビロンにいました。それと同じように、私たちも今の時点で困難の中にまだ置かれているかもしれません。しかしそれでも主はご自分の民を慰めてくださるお方であり、その貧しい人々、苦しい中にある人々、自分ではどうしようもない困難の中に置かれている人々を憐れんでくださるお方です。このお方の言葉に心から信頼をするならば、私たちの希望が失われることはありません。お祈りをいたします。